はい。小倉治の小倉ジオ2ということで、本日も始まりました、小倉ジオです。お送りするのは、お送りするのは小倉治と、
飯田康之と、
犬山千穂
です。で、多いんですけれども、まあ、一人一人紹介をしていきましょうか。はい、まず、小倉さんは司会者で、はい、そして、アシスタントの、岩本さんは、チッヒーですね。アシスタントさんをやってもらってます。はい、で、今回はね、チッヒー。はい、ゲストが、もう、2名来てて、もう、犬山明彦さんはね、もうほとんどレギュラー化してるん
ですよね。
はい。作家の犬山先生と、もう一人、今回2回目。
あ、はい、よろしくお願いします。
また
いつも、決まるのが数日前の
10日ぐらい前に決めてちゃう。
そう、今回はすごい10日も前から決まった。
駒沢大学准教授経済学部経済評論家エッセイストの、飯田康之先生。
あ、はい、飯田です。よろしくお願いします。はい、
なんで飯田先生が、今回来てくれるかというと、10日ぐらい前に一緒に飲まないって
そうなん
です。そう。で、最初四ツ谷で飲んでて、次に池袋に歌詞を変えて、ぐだぐだになった頃に、うん、またやりたいねって、今度、やるんだけど、犬山さんも来るし、どう？ちょっと待ってって手帳開いて、空いてる。
まあまあまあ、僕ね、最近夜大体空いてるんですよ。寂しい人なんです。
ということでね、急遽で、せっかく、じゃあ、飯田先生という、この人、最近知ったんだけど、結構有名な人なんですよ。
はい。名前見かけます。
うん。R25 見てたらね、なんか、コメントを出してたら、R25 で地方の人は知らないか。東京で無料で、買えるでもらえる雑誌なんですけども、それに、もうみんな読んでるような、有名な雑誌なんですけど、にコメントを寄せてたりする先生なんですけどね。
ただ、しかも、失業率の話をちょうどしたんですけれども、
はいはい。
インタビュー、からのお越しだったんで、完全に間違えたことを書かれてしまって、ちょっと、あと、すごい誤植があったので、
あ、そうなんですか？
ちょっと、お詫びを申し上げます。
あ、じゃあ、
一応読めば、はい。
今日は弁解という感じで。
そう、今日は弁解。
その前さ、今日のテーマから行きましょう。
今日のテーマ。
今日のテーマ、お金。はい、マネーをテーマにね、せっかく、経済学者の飯田先生来てるし、飯田先生以外、お金を語られる人間がこの中には誰一人いません。
いません。はい。
どっちかというと、まあ、チヒーはともかく、犬山と小倉は、本当にお金と縁薄い人たちなので、
でもね、僕も、お金が何なのかについては考えるんですけど、お金の使い方はあんま考えたことないんですよ。考えるほどない。
ちょっとほっとしました。で、話をまた戻すんですけれども、はい、フリーペーパーって言いますかね、無料で、
はい、
もらえる、東京だけだと思うんですけれども、R25 という、雑誌がありまして、で、それを読んでると、なんと飯田先生がコメントを出していて、で、まあ、お金の話にもなるんですけども、なんか、今、日本は、100年に一度の大不況とかいう話で、日本の失業率が、なんと 4.1%。これが、戦後で一番良くないの？4.1%はもっと悪い時ありましたね。
そうそう、そんなに悪くもないんですよ。だから、こんななんか、みんな苦しんでんのに、なんで失業率だけ、あんまり上がんないのかっていうのが問題なんですよね。
で、まあ、4.1% っていうのは、今年の1月に総務省が発表したものなんですけれども、例えば、じゃあ、ドイツはどうか。っていうと、はい、7.9% あるんですよ。
うん、
で、フランスはね、7.5%。アメリカが 7.2%、
うん。
イギリスも 5.5% って、日本が一番失業率低いんだけどもですね、なんかこの、飯田先生のコメントによると、どうもそうではないらしいと。
そうなんですよね。で、実際日本って失業率が低いから、まだ海外ほどひどくないんだっていう話が、をする人が結構いるんですけれども。
僕、そう思いますよ、この記事を読む限り。
そう、実を言うと、日本の失業率って、実際の数字かけるは倍ぐらいなんですよね。なんでかっていうと。
なんで、本当に。
なんか、統計ってちょっとなかなか難しくて、統計の取り方がちょっと違うんですよ、各国と。例えば、日本の場合、直前1週間に、就活をしてた人しか、失業者としてカウントしないんですね。 例えば1週間ちょっと病気で寝込んでたとか、または、そうだな、やる気がなかったでもいいですし、あとはもう一つ日本の場合一番多いのは、どうせ自分条件が悪いから無理だろうと思って、就職活動をたまたましてなかったっていう場合、失業者ではないってみなされちゃうんですよ。
はい、先生、質問していいですか。そうすると、調査の1週間前に、就職活動をしていなかったり、あるいは収入がない人、
はい、
ニートは全員失業者じゃないってことになります
ね。あ、そう、失業者じゃないです
ね。マジっすか。これ、統計上は。
統計上だ。日本の統計だからおかしいんですよね。
なるほど。今日、僕、実は今日初めて知りました。
そうなんですよ。しかも、何かそういう諦めてるとかじゃなくても、1週間たまたま就活しないことってあると思うんですよね、
はい、
結構、
はい、
例えば前の面接の結果マッチしてるとか、うん、連絡マッチしてるとか、はいはい、ちょっと勉強してるとか、実家帰ってるでもありかもしれない、はい、それだけでも失業者ではないってみなされちゃうんで、はい、各国のやっぱりかなり低めに出るんですね。だから、はい、失業率はまあほとんど比べてもしょうがなくて、でもう一つは日本の場合、景気が悪くなると失業率下がることがあるんですよ。
ん？
景気悪くなると、どうせ就活するだけ無駄じゃないかと。
はあ、それはなんか分かる気しますよね。
派
遣村とかだって、なかなかなんか仕事持ってきてくれたのにみんな。
まあ、そう、はい。どうせ、まあ、
条件も悪かったりとかっていう。条件も悪かったり。
そう、ブラックな職場なんじゃないかって思っちゃったり。
は
あ、そういうネガティブな感じが強くなると就活をしない、うん、そうすると失業者じゃない、うん、だから景気が悪すぎると失業率が下がったりするっていう変な失業統計なんですよね。
でも食べれないくはないんですか、日本の場合は。そういう人たちって、
あともう一つは就職活動っていう風にオフィシャルにするよりも、うん、やはり一度完全に失業が仕事がなくなった状態からもう一回仕事に復帰するときって、うん、友達の引きであったり、うん、知り合いの紹介であったり、いわゆる就職活動ではない形で就職する人が多いんで、なんかその失業者って、本当にもう3、40年前の失業者のイメージですよね。のまんまの統計なんで、ちょっと、あんまり良くないですよね。
もうすごい僕びっくりしたんだけど、かなりニート失業者じゃないし、引きこもりも失業者じゃない。
じゃない。
プータローも失業者じゃなければ、
そうです、
ホームレスも失業者じゃないんだ、統計上は。
そうそう、当然失業者。
じゃあ、ハローワークに行列している人だけが失業者。
あとは、まあ、せめて自分で何か求人しかって、一生懸命活動している人。だそれだと少ないですよね。例えば、犬山さんとかも多少関係するんですけれども、はい、自衛隊といいますか、軍隊の退役後とか、入隊前の一定期間っていうのを、日本は当然それ、失業者とは見なさないんですけど、はい、アメリカが割と高めに出るのは、入営と退営後のしばらくの休暇期間、あれ、失業者としてカウントしてるんですよね。
あ、
だから勝手にもともと、アメリカ軍は自衛隊の日じゃないぐらいの規模なんで、はい、結構な人数が自動的に失業者になっちゃってるので、高めに出ちゃう。
あ、そうなんですか。
でそれに比べると、やっぱ求人倍率見た方がいいんですよね。
求人倍率的には、現在日本はどんな感じなんですか。
今だいたい 0.6 から0.7 ですね。
それいいのか悪いのか分からないけど、
これもうめちゃくちゃに悪いですね。だつまり、求人自体が6件しかないのに、応募は10件あると。しかも、求人って言ったって、中には結構、お前絶対取る気ないだろって求人あるじゃないですか。例えば、資格の欄に何々と何々と何々、トイック何点で何とかで簿記何級で何とかと何とかのオペレーションができて、月の手取り13万とかって書いてあると、絶対に。でもたまにそういう求人あるんですよね。取る気ないっていうのありありの。それまで含んで、6件しか求人がないところに、10人応募があるってことなんで、これは最高に厳しい状態ですね。例えば2003、2004年だとこれが1を超えるんですよね。つまり
みんな就職したい人は就職
できる。そう、就職した、就職したキャッシュできると、
はい、
条件さえ我慢すればできる、
はい、そうですね。つくづく思ったのは、僕が1年前か2年前に言っていた言葉が今ちょっと通用しなくなってる。 ああ、もう職選ばなかったらもう本気になればなんかある、うん、あるはずだというのが、うん、今は本当にない。この前、うん、別の省庁かなんかで発表があったんですけれども、今年正社員を募集している企業が 50% ぐらいなんですよ。減ってるんですよ、
はい。
で、アルバイトもそれぐらいなんですよ。アルバイトでさえもう求人辞めるっていうところが、
うん、
もう半分ぐらいあるんですよ。今まではアルバイトならとか、うん、派遣ならとか、
はい、
あの契約社員なら OK だったの。
うん、
あ、就職氷河期と言われた2001年ぐらいなんてすごく悪かったんですけど、
はい、
今もっと悪くなってる。
しかもなんか本当は企業長期的に見たら若い人取らなかったらえらいことになるっていうのが、
う
ん、10年後に大変なことになるのが目に見えてるのに取らないんですよね、
う
ん、でこれは昨日たまたまあの逃げ切りについてちょっと話してて、
逃げ切りって言うんですか、
もしかしたら結構今50代ぐらいの人は、うん、10年後どうなろうと自分が定年するまでは今のまんま我慢すれば逃げ切れるんじゃないかっていう感覚がやっぱりどの業界にもあるよねって話をちょうど出版社の人としてたんですよ。出版がやばいとは思うんだけど、その人はちょうど50ぐらいの編集さんで10年逃げ切れる気がするんだよねっていう話をしてて、それと同じで10年後絶対に一番悪い状態ですよね。だってスキルがある若者何も育ててないわけだから、うん、大変なことになるのに、うん、まあ俺が定年まではこれでなんとか逃げちゃえるかなっていうふうに管理職が思ってる。
そう、もっと上の世代もそうですよね。もうすでに年金もらってるから、その年金さえ維持してもらえれば自分は安泰だと思ってる。
そうなんですよ。
そこがあって、うちの親の世代とか特にもう段階
いやだからちょっと暗い話が続いちゃいました
けど、ね、はい、いや逆に言うとどうすればいいんですかね。あの今若者たちっていわゆる30前半半ばあたり、あるいは20代の人って非常に苦しいじゃないですか、う
ん、
は
い、これいつも僕いろんなところで経済系でゲストで出るたびに この手の話になるんですけど、2つ僕答えがあると思っていて、1つは経済全体を良くすることだと。でもう一つ、これはあの経済全体だから政策の話になるわけですよね、
はい、
でそれがマクロの話、
はい、
でもう一つミクロの話としては、あの貧乏だったらお金がなくても何とかする方法を個人個人が考える、このどっちかでできれば両方やると一番ベストなんじゃないかな、
うん、
あよく全く違うことを僕各雑誌ごとに答えてるんで、飯田は言ってることが違うっていうんですけどやっぱりマクロでは景気が良くならないとダメなんですよ。でも個人では、うん、金がなくてもなんとかなるようにもしてほしい、うん、ここはちょっとたまに矛盾することもあるんですけど、
あ、それはねどこの世界でもそうですよ、うん、僕もあの不登校引きこもりに時計のことを語るときに、
うん、
当事者の立場に立って語るのと、
うん、
例えばその周辺とか研究する立場で語るのとは、うん、では180度答えが語ることが違うことなんて当たり前にあるんですよ、
うん、
例えば当事者にとってみたら、あの引きこもりとか不登校の、うん、犯人探しはやめましょうって言うんです。でもこれが例えば行政も関わってくるとか支援者の立場とかになると、あ、はい、まあ、原因探しは、犯人探しはやめましょうなんですけれども、じゃあ予防のためにはその
犯人になっていたものを知っとかなきゃいけない、
うん、ちゃんとこうやってそれを潰していく、あ、あのそれを起きないようにするための対処っていうのが必要だから、片方では犯人探しはやめましょうと言いつつ、もう一つは原因追及も。
そうそうそう。
だ立場が違いはやらなきゃいけないっていう。うん、これはね、あの、わかります。
そうなんですよね。なんか暗い話になっちゃう。
すいませんね。じゃあ、はい、ちょっとね、今日、お金の話ということで、
はい、
ちょっと今回ね、チャットでも皆さんに参加していただきたいなと思っているんですが、ね、
はい、
二つほどちょっと質問を、
そうね、
リスナーの皆さんに、2つ質問があるので、
はい、
ちょっと今知識にこの、質問を読んでみてもらえますか。
質問1個目が、お金で買えないあなたの大切なものは何ですか。2つ目は、どんなに高いお金犠牲を払っても手に入れたい手放したくないものは何ですかということなんですが、
はい、でこの2つ、はい、もしね、なんかお気づきなことがあればね、チャットに書き込んでください。後半の方で多分ある程度まとめて、うん、いろんなこういう意見もありますよということを語らせてもらうかもしれません。で、それはまあ、後でまた話をしましょう。で、 その管理ですね、これも含めてなんですけれども、一つの僕たちの今回の話題として、
うん、
その、お金では買えない大切なもの、
うん、
まあ、後でも言いますけれども、ちょっとそういうものがあるかないか、語りたいなと思っています。で、ここにいるね、見学者、スタッフの方にちょっと聞いてみました。お金では買えない、あなたの大切なものは何ですかというふうに聞いたときに、スタッフは、あるスタッフ、ここにいる人ですね、は、愛情と答えています。
いいですね。
で、あるスタッフは自分の技術であると。ある人は成功体験だと。ある人は友人や仲間であるというふうな意見があります。
はい、
せっかくですから、知識。
私、
知識、
聞かれなかったなと、飛ばされたなと思ったら。
お金で買えないあなたにとって大事なものって何ですか？
私はやっぱり目標ですかね。
目標？
自分で立てた目標じゃないですか。
うん、ああ、なるほど。
なんで、買えないというか、自分で決めたことなんで。
知識、マイクと遠い。
はいすいません。
自信のなさが。
自信のなさが。なんか、いや、これ、今、映像じゃないんで、思いっきりマイクから離れたところで喋ってたんで、ちょっと注意をしてみました。
はい、すいません。
はい、ということで、はい、でね、何目標、
はい。
目標確かにお金で買えないかもし
れない。うん、です
よ
ね。
犬山さんどうですか？
そうですね。僕、あんまり浮世に関心がないんで、
はい、
なんかお金とかどうでもいいところがあるんですよね。うん、だから、買える買えないとか関係なしに何もいらないって思う反面、
はい、
なんか結局生きていく上では欲しがらないといけないもんがあるから仕方なしに欲しがってるっていう意味では、まあ、お金では買えないと言いつつお金欲しいなとか何にでも変換できるものであれば何でもいいんですよね。だから職業的な技術だったりとか、
うん、
だから生きていくためのスキルかなっていう気がしません。お金も含めて。
あ、お金も含めて生きていくためのスキル。
そうですね。
井田さんはいかがでしょう。お金で買えないもの、大切なもの。
いや、お金で買えないもの、まあたくさんありすぎて、今もたくさん出てましたけど、うん、僕なんかが最初にこの質問聞いたときに思ったのは、
絶対ね、意地悪なこと考えてるでしょ
そうそうそうそうそう。あ、ね、でもね、本当に僕が一番最初に、まあ特にひねりもなく考えたのは、分かったっていう感覚はお金じゃ買えないし、
はい、あ、分かったっていう
感覚、ね、で、この分かったって感覚をものすごく僕は授業とかの中、あと自分の本とかの中でも伝えたいんですけれども、分かったって感覚はどうしても伝わらないし、すごくひどい言い方をしてしまうと、世の中の人の9割は分かったっていう感覚が多分ないまんま、一生が終わっていってるんじゃないかっていう、すごいこれは勝手な僕の中だけの感覚なんですけれども、なんかそういうのがあって、で、僕はできればそれを、まあちょっといやらしい言い方ですけれども、なんとか売り物にできるようにしたいんですよね、その分かったっていう感覚を。感覚を、うん、でもどうしていいのかわからないんですけれども、
これさ、スタッフの中でお金で買えないものを成功体験って言った人がいるんです
よ。それに近い、
近いかもしれないですね。で、愛情って言ってもこれ難しくて、
うん、
離婚の原因の最も大きなものに経済問題がある。
そうですね。
これはお金でもしかしたら、どう変えるのかな。これは答え難しいですね。
そう。
で、仲間、友人仲間って答えてくれた人もいる。友人仲間ってお金、縁の切れ目が、金の切れ目が縁の切れ目っていう人もいる。これも難しいですよね。
ね、
お金って、なんでしょうね。
そう、お金ってもともと、まあ、単なる交換の手段なんですけれども、はい、物々交換より便利だからって言って使い始めたんですけど、
はい、
やっぱり取っとけるし何にでもなるっていうのがやっぱでかいんですよね。例えば、この中で出ませんでしたけど、お金で買えないものって昔アンケート取ったら多分安心っていう言葉が一番最初に出てきたのに、はい、ここ数年で、
セコムとかありますよ、
ね、安心がいかにお金で買えるものかっていうのは数年で分かってしまった。
いや、むしろ逆転の発想で僕なんかは、お金のない人がいかに不安であるかというのを、
そう
リアルに見せつけられるんですよ。
そうなんですよ。
特にね、こう引きこもりとかに関わると、
うん、
どうしてもこう自殺という問題から目を背けるわけにはいかない、あるいは、精神疾患という問題からも目を背けるわけにはいかないけれども、
うん、
その一つにストレスとか、
うん、
さっき言った不安感ですよね、
うん、
とかがあるんですよ。でそれはお金がないがゆえに不安になってる人、
うん、
お金がないがゆえに、うん、人間関係にトラブルを抱えたり、
うん、
簡単に言うと、例えば借金をしましたって、借金は別に悪いことでもいいことではないんですよ、うん、借金をしました、で返せなくなりました、で返せなきゃもうしょうがないっていうこともあるじゃないですか。だからなんでその人が命を絶つのか、
うん、
っていうのは保証人さんに迷惑をかけたくないから、
うん、
っていうふうな思いがあるんですよね、うん、いやお金がもしあれば、その人は保証人さんに迷惑をかけないわけだから、
うん、
死ぬこともなかった、
うん。
お金の魔力ってすごいな、とか思いますよね。
うん、
あと、まあ、自殺の話で言うと、日本人って未だに死んでお詫びをっていう文化があるんですよね。でも、ちょっと面白かったのは、
うん、
この前のアメリカの議会で、例え
ば、
そうそうそうそう、大型の政府からの補助金を得たところは、うん、日本を見習って、まあ、要するに日本を見習ってって言った段階でみんなピンとくるんですが、腹を切れと。
生命保険会社でしたっけ。
生命保険会社
で、なんか有名な、
そうで下院議員が、
うん、
まず抗議してて、でいやいやいや分かりましたと、私たちじゃあちょっと収入減らします、
うん、
もう年収、
うん、
今までもう何億もらってたけども5000万円ポッチにしときますみたいな抗議をしてて、でもうさすがのオバマ新大統領も、
はい、ぶち切れ
て、ちょっとあの人もクールな方なのにね、割とムッとした顔で私も怒ってますみたいな。
でもなんか切腹のイメージって、今の人の自殺と昔の戦国武将の切腹ってなんか180度違ってて、
うん、あ、そうなんですか。
最近なんか戦国武将のことを書く仕事があっていろいろ調べてるんですけど、昔の切腹って未来のために、末代までのその子孫に恥をかかせないために死ぬって感覚なんですけど、今のって今楽になりたいとか、あとは口封じのためにみたいな、ちょっと未来につながらない死に方っていう印象があるんですよね。だからそういうのを考えると、さっきのなんか失業者とかそういうので、未来のことをあんまり考えないで今さえ良ければっていうのとつながる感じが。
でも例えばお金で買えないものって言うと、あと命とかいろいろあると思うんですけど、はい、うん、で今日本の場合自殺率って見るとほぼ失業率というか、その収集景気の動向と失業者がほとんど同じ、もうグラフを重ねるとどっちがどっちだか分かんないようなグラフになっちゃうんですよね、
うん、
だから結構日本人の場合はその命が関わるぐらいまでお金がないとか生活が苦しいっていうのが本気で出てき始めちゃってるっていうのがちょっと怖いですよね。
あ、じゃあ、ちなみに言い忘れてたけども、そのアメリカの話では、はい、下院議員が日本人を見ろと、お前たちみたいに金が欲しいって言うんじゃなくて、あいつらは死んでお詫びをするんだ、それを見習いとかいう、それでちょっと問題発言ですね。問題になったっていうことをちょっと補足しておきます、
はい、
そうなんだよね。でもね、それぐらいお金は大事で、
うん、
で、じゃあ例えば銀座でという世界で最も高い土地があると、
うん、
はい、日本で一番、世界で一番、
今は日本で一番ですね。
あ、そうですか。でもそこでも意外とホームレスが住んでると、
うんうん、そうですね。なんか車道の真ん中のなんか分離帯みたいなとこにテント張ってたりとか、
う
ん、この間の有楽町とかあの辺りにいたんですけどね。
じゃあ日本一高いところに住んでるホームレスは、はい、お金持ちに匹敵するぐらい幸せなのか。
ああ
これは何とも言えないですよね。
だって地方に何千万で家買って、
うん、
東京まで通勤3時間とかっていう
はい、はい、
お父さんに比べたらっていう、いろいろお金があっても苦しい思いをしている人ってたくさんいます
よ
ね。
まあ、幸せとお金はある程度は僕比例すると思ってます。ある程度です。多分アンケート調査とか取っても、年収200万円の人よりも年収1000万円の人がの方が生きてる満足度は高いと思うんです、
うん
うん、
でもイコール全てがではないとは思うんですよね、
うん、
だから お金イコールお金があるから幸せとは言い切れない。ただ、うん、お金から幸せを変える確率は確かに高くはなるとは思うんですけれども、
で実を言うとお金と幸せの関係で言うと一番幸せに感じるのはどういうどのぐらいの収入の人かっていうと、同じ階層内で一番高い収入の人が一番幸せを感じる。これ有名な社会学の調査なんですけれども、例えば、まあ、ここで、まあ、言葉のアトリエ、俺にとりっぽんでもいいですけれども、はい、その中で一番金持ってる人は一番幸せを感じる。で、逆に、例えば、まあ、年収、もう1000万円超えの人しかいないコミュニティとか仲間内で、年収1000万円ギリの人は一番不幸を感じている。
これ、すっごい正解で、人間がいかに相関関係というか、人間関係、人と比べて生きてるかですよ。
お金じゃなくて優越感が持
て
れば幸せ
ってこと
ですよ。
だからね、例えば仮に年収500万円ある人が、ね、年収100万円の村に行ったら超大金持ちになるから、は
い、でも日本人がフィリピン、
フィリピンに行く、
もうちょっと威張っちゃったりしてます。ところがその人が田園調布とかさ、はい、なんかそういうなんとかタワーみたいなところに住んじゃうと、みんな少なくとも1000万2000万っていう風な金を持ってると、そうとへこんじゃうんです。俺はダメだ。
そうなんですよ。だから結構ね、お金もなんかお金って言うとやらしい感じがするけど、結局お金以外のところでも結構やらしい考え方ってあるんですよね。優越感がどうなのか。
これはちょっとじゃあ次ちょっと休憩をもらって。この話と続けてみましょう。はい、じゃあ少し休憩をください。よろしくお願いします。